大口町の50歳、町政50周年、みんなでお祝いしませんか。昭和37年4月1日、大口町が誕生しました。ブリ、スズキ、イワシなど、成長に従って名前、呼び方を変える出世魚のように、大口村から大口町に名前が変わり、ちょっと出世したのでしょうね。この記念すべき日、年を、みんなでお祝いしませんか。大口の歴史。はじめにちょっと大口町の歴史をたどってみましょう。今の大口の地は、戦国時代にはお弓の将、高尾の将、稲城の将と呼ばれていた地域にありました。時は流れて明治時代には太田村、小口村、富成村となり、この3村が我が町大口の先祖にあたります。明治39年10月1日にこの3つの村の合併と柏森村の一部の編入により大口村が誕生しました。大口という名の由来は、太田村、太い田んぼの村の太いの点が抜け、小口村の口がくっついたという説、大口、大きい久しい地という地名に由来するという説があります。初代村長は酒井閣楼、三代目村長である野田正則は31年間という在職期間を誇り、村長でありながら愛知県議会議員、衆議院議員といった要職も務めています。総合福祉会館の駐車場内の西側に凛々しい野田正則さんが佇んで見えます。大正昭和前半の大口村時代にトリップし、野田氏としばし話し込んでみては。大口村から大口町へステップアップしたのが昭和37年4月1日、初代町長は社本悦郎、最後の村長でもあります。社本悦郎は村長時代、準農村地帯の大口を住んでよかったと思える町にしたい、そのためには魅力と財力が必要と考え、2つのビッグプロジェクトを立ち上げます。1つは五条川邸への桜の植樹、もう1つは企業誘致です。桜並木の誕生。五条川はその昔、陽泉とか幼川と呼ばれ、大雨が降ると氾濫を繰り返していたので、改修を重ね、現在の五条川となりました。この改修を機に、堤への桜の植樹を断行したのです。当時2つの小学校で地域が南と北に二分するような住民意識がありました。桜の植樹により、村民が共に集い、楽しみながら一体となってほしいという願いがあったのです。河川を管理する愛知県の許可はなかなか下りなかったことや、農家からは日陰ができ、稲が育たないとの反対にもめげず、桜への思いを貫き通し、青年団や小中学生への協力を得て、植樹を進めたのです。反対住民等により、桜の苗木が抜かれた時には捕食し、夏の暑い時期には水やりを欠かさず、大切に育て上げたのです。町財政の基盤づくり。農業だけでは町財政の基盤を支えることができないと判断した社本は、名古屋商工会議所等に出向き、移転を検討している企業、事業場所を探している企業に大口町を売り込みました。社会経済情勢に左右されない、安定した財源の確保のため、できるだけ多くの業種の企業を誘致しようとしたのです。しかも同業種同士で競い合って、互いに発展してほしいという思いから、1業種に2社以上、大口を売り込む一方で、住民に対しては先祖伝来の大切な土地を分けていただきたいと説得をして回ったのです。田本悦郎は町長退任後、3期愛知県議会議員を務め、初代の名誉町民となっています。歴代町長と主な事業。2代目町長は長照寺住職でもあった井上典幸。井上町長時代に始まったのが土地改良事業です。昭和40年に大口町土地改良区が設立され、一足早く始まった県営補助整備や 国土調査事業とともに7つの校区を中心に事業を展開されたのです。この事業により農地がきちんと区画され、農道や用水路が整備され、安定した収穫ができ、作業もはかどるようになったのです。今一つ、井上町長時代には江南市扶桑町と共同してゴミを焼却する施設が昭和44年に小木田地内に建設されました。隣接する犬山市内に屠殺場があったこと、集落から離れ町内でも外れに位置していたことなどにより、地域の皆さんの理解もあり、大口の地に落ち着いたようです。三代目町長は大竹菊夫。大竹町長時代に前述の焼却場の施設更新がありました。この更新は紆余曲折があったようです。大竹菊夫は3期愛知県議会議員を務め、2人目の名誉町民となっています。まだまだお元気であり、我が町の歴史の一部をお聞きするのもいいかも。4代目町長は診療所の薬剤師であった江口和信。江口町長時代は本町の成熟時といった時期でしょうか。日本経済も好景気が続き、江口町長のお人柄と同じように比較的穏やかな年月が流れた時代です。5代目町長は本町初めての民間での鈴木博士、一代で家業を飛躍的に拡大させた敏腕の持ち主です。就任直後の秋、病に倒れた経験から、町民がみんな健康であってほしいとの願いから、微笑みプラザの建設構想となりました。6代目町長は鈴木町長に引き続き民間での酒井栄。行政は保、住民は風とし、住民主導によるまちづくりを基本に、明日につながるまちづくりに邁進。 NPO 活動促進条例、情報公開条例、個人情報保護条例、地下水の保全条例など、他自治体に先駆けて手本ともなる条例をいくつか制定しています。酒井町長時代には住民活動が活発に行われるようになり、今の大口町の活力のもととなっています。また本町のまちづくりの憲法とも言うべきまちづくり基本条例の制定を見て、後輩に町の舵取りを託しました。酒井町長からバトンタッチを受けたのが7代目町長の森進。酒井町長が築いた参加と共同のまちづくりの路線を堅持とするとともに、それを根付かせ発展させるべく邁進中であります。その中核をなす施策の一つが、先の11月に最終報告を受けた新しい地域自治組織の検討とその推進です。大口の50年を振り返ってどう思われますか。今の大口が当たり前にあるわけではないことがわかると思います。その歴史を理解していただければ、大口をもっと好きになっていただけるのではないでしょうか。50年という節目、半世紀に及ぶ我が町の歴史も、時の流れの中では一つの通過点に過ぎません。しかし先人の努力や汗があって今の大口があるのです。昨年11月のふれあい祭り会場で50周年クイズとアンケートを実施し、大口町の魅力として住みやすい、人が優しいと回答していただけた方が多く見られました。50周年事務局としては、五条川、桜、企業が多い、財政が豊かなどという意見が並ぶものと思っていましたので、ちょっと驚きでした。我が町の町づくりは間違っていない、地に足をつけた活動ができているんだと確信し、嬉しく思いました。皆さんに住んでよかったと言っていただける町にできるよう、新しい自治組織の運用なども含め、皆さんと共に時代に託すことができる町づくりを進めていきたいですね。こんな我が町大口の50歳を、皆さんの思いの中で何かしらねぎらっていただけるとありがたいですね。その思いが明日の大口につながっていくものと確信しております。コラボへの誘い、参加と共同の町づくり、どんな共同があるのでしょうか。50周年の何かしら記念品ができないかと模索しています。 我が社にはこんな技術があるよとか、ここまでできるので製品化するまでの他の工程を他社でやってもらうことができるならとか言ったアイデアをお待ちしています。大口町内の事業所等で完結できるつながりのアイデアをよろしくお願いします。また明日のまちづくりにつなげることができる事業として、共同で展開できる事業、あるいは自主事業として実施していただける記念事業提案もお待ちしています。50周年を機に新たなコラボなどにより町の魅力や楽しみが増えるようなことを考えてみませんか。